こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします旅ラジオ、今回はウィーンからお届けしています。こちらは日曜日が店が軒並み休んでしまうんですよね。昨日は日曜日だったんですけれども、水も買えなくて酒も買えなくて困りました。まあお酒の方は買いだめしていたのでよかったんですけれども、こちらはお酒が安くて美味しいです。ビールも安いです。ワインも安いです。それでいていい味しているので言うことはありません。それ以外は基本的に高く感じますね。円が安いからだと思います。今は月曜の朝歩いているんですけれども、子供たちが通学中ですね。スケボーで通学するんですね。思って見てると大人もスケボーを使って通勤したりしてますね。別に真っ平な土地というわけではないんですけれども、そういうもんなんでしょうか。それなりに坂道はあります。あと犬が多いですね。こうオーストリアの皆さんは犬がお好きな感じです。とイスタンブールからザルツブルクに空路で入って、そこから鉄道でウィーンに入って、今に至るんですけれども、イスタンブールではもう猫があっちこっちにいて、どこを見ても猫だらけで、あ、猫が好きなんだねと思って見ていましたけれども、オーストリアに入った途端に猫は一匹も見当たらなくなりました。代わりに犬がたくさん目につくようになりましたね。で、イスタンブールの場合は野良猫野良犬ばかりだったんですけど、まあそれはそれで平和的で可愛い感じなんですけれども、こちらの方はオーストリアの方は皆さん飼い犬で、まあ当然なんでしょうけれど、それが当然なんでしょうけれど、まあ空港とかザルツブルクの空港に降り立った時には到着ロビーに犬が何匹もいてですね、うわ、こんなところにまで野良犬があって一瞬びっくりしたんですけれども、まあそれは飼い犬ですよね。お目当てのご主人にを見つけて尻尾をブンブン振って鼻をクンクン鳴らして甘えていて、ジャンプしまくっていて可愛かったです。なるほど、あ、犬って可愛いんだなって思いました。イスタンブールの犬は結構大型でですね、朝とか元気で走り回ってたりしてるんで、近づかれるとちょっと緊張してました。軽く緊張しましたね。まあそんな感じ でザルツブルクに入った途端にいきなり寒くなったんですよね。びっくりしました。もう真夏も同然だったイスタンブールからいきなりこう冬に飛び込んだという感じで、体調管理に気をつけましたね。連れは風邪ひきましたね。まあ気温の急激な変化というのは、体に負担を強いますので、ツーリストにとっては大問題です。でイスタンブールはすごく賑やかな都市だったんですけれども、オーストリアに入った途端にぐっと落ち着いたといいますか、静かな雰囲気になりました。こう食事していてもわーわーわーわーっていう、あ、賑やかだねっていう、そういうイスタンブールだったんですけれども、ザルツブルクに入ってからは食事をするにしても皆さんなんかボソボソって喋って落ち着いてて、本当レディース&ジェントルメンっていう感じの雰囲気ですね。なんか気候が国民性に与える影響、性格に与える影響っていうのも、あ、なるほどなぁと思いましたね。でこちらではですね、意外と食事が今回の旅路では結構食事が充実していましてですね、トルコの料理は美味しかったですね。 美味しい美味しいって言ってバクバク食べてたら太りましたね。おそらく聞いた話、 なぜこんなに重いんだろうと不思議だったんですけれども、聞いた話によれば砂糖と油らしいですね。結構砂糖と油が大好きな国民性であると、トルコの人たちはそうであると聞きました。なので食べ過ぎるとあっという間に、うまいうまいと言って食べ過ぎちゃうとあっという間に肉になってしまうという、そこは要注意ですね。でオーストリアに入ってからは、まあ、ハムとかチーズとかフレークとか、まあ、そういった感じですよ。まあいい食事、そこいい食事なんですけれど、まあイスタンブルに泊まった時のホテルに比べて、まあ結構固定的といいますか、まあ、バラエティという点ではイスタンブルすごかったなという、そんな食事ですね。こちらで、洗濯しなきゃなと思いまして、洗濯も、まあ、何週間か旅行するってことになりますとやっぱり洗濯物が溜まりますので、で、ホテルのクリーニングを利用してもいいんですけれども、ね、パンツ1枚2ユーロとか払ってたらキリがないって言いますか、どれだけ金持ってるんだっていう話になりますので、ちょっとコインランドリーを探しましてですね、コインオペレーテッドロンドリーってないかなって Google で探すと便利なものですぐ地図で示してくれるので、すごい便利な世の中です。ただそれでもトリップアドバイザーズとかその眺めてみると、結構皆さんこのウィーンでセルフロンドリーを探してるけどどこにあるのかわからない、困った困ったっていう声が多かったので、そういうテーマでは研究していいかもしれないですね。結構歩いていける距離に結果的に見つかったので、そこでガーッと洗濯できて助かりました。そこの店主さんも感じが良くてありがたかったですね。まあ、だいたい 8.5 ユーロで2人分1週間分の洗濯を終えることができました。これはリーズナブルですよ。ですね、あとこちらはですね、今回トルコとオーストリアを訪れることにしたんですけれども、まあこの辺がいいかなって選んだ、軽く選んだところなんですけれども、まあこういった、まあ、くしくもと言いますか、トルコもオーストリアも第一次世界大戦の敗戦国で、オスマン帝国、そして、神聖ローマ帝国、それらが引き裂かれた、分割されて、こう国力をぐっとそがれてしまった、領土縮小して存在感の小さな国になってしまったという点で共通する国です。で一時はそのオスマン帝国と神聖ローマ帝国との間でもいろいろとつばぜり合いがありまして、オスマン帝国の脅威ということで、ウィーンをオスマン軍が2度包囲したという歴史もあったりします。でいずれもこうオスマン軍は結局撤退させられて、ウィーン陥落というまでには至らなかったわけなんですけれども、なぜそうなったかというと、まあ、いろいろ政治軍事外交駆け引きそういったところがあったんでしょうけれども、中の一つの要因として冬の寒さがあったなんて話聞きましたね。10月頃でもなんかぐっと気温が低くなっていて、それでオスマン軍の士気に関わったなんていう話も聞きました。まあ本当かどうかあれなんですけれども、で、あそうなんだって、じゃあ寒いんだねって思っていたら、実際自分も我が身もその立場に立ったような感じでですね、あ寒いなと思って、10月に 入ったタイミングでオーストリアに入ったんですけれども、本当に寒い、これはオスマン軍の その気持ちが分かりましたね。まあそんな初冬のオーストリアでございます。で、美術史博物館、自然史博物館といったところを見学して参ったんですけれども、まあその辺はその神聖ローマ皇帝のコレクションが元になっている、美術館博物館であります。名画、珍品、貴品、そういったものが多々収蔵されていて興味深かったですね。面白いのはそういったものを収集した皇帝はそのすごい政治家だったかというと必ずしもそうではなくて、政治的には無能であったという皇帝の方たちがいい作品を集めたっていう経緯があるようですね。無能王とか、けど帝ですよね。無能帝っては書いてなかったですね。無能王ってかなんか言われてたような気がしますね。そういったあの皇帝も、ね、あのちょっとかわいそうな皇帝も いたりするんですけれども、そういった彼らは政治には無頓着で、まあ良きに計らえっていう形で、優秀な部下たちに、あの家臣たちにあの任せて、で自分は狩りしたり美術品集めたりって、でどうしようもない皇帝だっていうふうに思われてたわけなんですけれども、今は優れた美術品を博物館ミュージアムに、収めて、それで大勢の観光客を集め楽しませてくれていると、そういう流れですね。自然史博物館とには、まあ、あの鉱物とかあの化石とか剥製とかなんか寄生虫の標本とか、なんかなかなかマニアックな感じだなと思って見てきましたけれども、対になっているんですよね。間にマリア・テレジア像があって、あのマリア・テレジアというのはマリー・アントワネットのお母さんとしてというか有名かもしれないですけれども、非常に優れた評価の高い女帝政治家であったという人物ですね。11歳の頃の少女の頃の肖像画が今は残っているんですけれども、これがまた美しい女の子で、あの素敵な女性だったんだろうなって思ったりします。国母と呼ばれていて、すごくあの今でも慕われている、女帝ですね。とまあそんな感じでウィーンで過ごしています。ウィーンの人たちっていうのはなんか皆さん穏やかで、あの感じの良い人たちです。すごい本当にジェントルマンとレディースっていう、そういう皆さんですね。オーストリアの方たちは何でしょうね、この歴史がそういう人々をあの育んだということなんでしょうかね。けどちょっと調べてみたところ、この20世紀はこのヨーロッパにとってもう艱難辛苦の日々で、なんか20世紀前半、あの1914年からの31年間の間に1億人の人々が死んだっていう、そういう血みどろの歴史がある地域だそうです。そういう地獄をくぐり抜けてきた人たちだからこそ、なんというかこう平和を望むんですかね。まあ穏やかな方たちですね。あのこうなんだこの外人ってこうガン飛ばされたりしないですからね。あのあやっぱね、核ありたいなって思ったりします。株価が 日本では上がってるっていうニュースを今朝読んで出てきました。時差は7時間なので、こっちで朝起きればもう5番に入ってたりするんですよね。本当節操のない株価の動きではないかなって思ったりします。私はヨーロッパに来るたびに株価下がるななんて思ってちょっと眺めていたりしたんですけれども、まあ、ちょうどいい目をつけていた会社の株価がこれまたぐーっと下がってたので、あ、これはいい機会かもしれないなと思って、トルコの方から買い注文を入れて買ったりしていました。まあ、そんなデイトレやってるわけではないので、まあ、もっと下がってくれてもいいなっていうぐらいですね。まあ、その辺は難しいところでありますけれども、まあ、観察していろいろ考えていったりしたいなと思います。アメリカですよね。 FRB の金利いつ上げるか、 いつまで上げないでいるか、それが全てっていうか、それが重要度的にはもう圧倒的だなっていうふうに考えています。オーストリアってあまり国際情勢、国際政治とかであまり目立った立場には立たないですよね。ドイツの陰に隠れてしまっているっていうような印象ですけれども、むしろそういうお国柄だからこそこういう穏やかな人々なんですかね。ただあれですよ、一変こちらでぐっと緊張することがあったのが、難民問題に関連しての出来事でしたね。デモとかありましたね。ウィーンの王宮を訪れた時にそこにコンサートが行われていましてですね、見ればその Voices for Refugees っていうそんな看板が掲げられていて、大々的なコンサート会場が設置されていて、でそれを取り囲む大勢のこう警官の皆さんたちっていう、ピリピリしてましたね。で難民の皆さんはどこにいるんだろうっていう感じでしたけれどもね、普通にオーディエンスがわーわーやってましたね。まあ音楽の都ですからね、すごい重低音が響いていて、まあちょっと違うんでしょうけれども、クラシックじゃないんですけれども、ポップなミュージックが、音楽が流れていて、でそこでへーと思ってな見ていると、こうよくわけのわからないパンフレットを売りつけられそうになって、いらないって言ったら連れが小突かれたっていう、なんかそこだけ感じが悪かったですね。オーストリアらしくない、オーストリア人らしくない、そんな空気と人々だったのがそのコンサートでした。でその後外に出てみたら夕方からどんどんどんどんっていう、その勇ましいドラムの音に合わせてデモの人々がウェルカムレフュージーズっていう、難民ようこそっていう、なんか訳すとちょっとニュアンスが変わるのかもしれないですけれども、そんな垂れ幕を掲げて大行進してましたね。まあこれについては特にコメントはありません。ただ難民こちらに来る前にはザルツブルクとか、そこからミュンヘンに向かうって言ってましたね。その辺がその難民問題の舞台になってしまっているっていう風に聞きまして、でその後その国境のボーダーコントロールが厳しくなったので、またルートが変わってとかなんとかっていう、いろいろありましたけれども、通ってきたところ、ちょうどザルツブルクの駅の前には巨大のテントが設営されていて、そこに警官ポリツァイっていう、その対処されたユニフォームを着た人たちが、まあ、たむろしていたっていうのはちょっとあれですけれども、まあ、たむろしてましたね。そうけど、そんな 難民が溢れ返っているっていうそういう雰囲気ではもう全然なくて、落ち着いた雰囲気ではありましたね。けど、まあ、もしかしてそちらの方から来た人たちなのかなっていう、家族は一組二組見たその程度ですね。ただ困窮しきっているというのではなくて、普通のツーリストですよっていうふうに言われても、ああそうなんですかって言いそうな、言ってしまいそうな、そんな身綺麗な方たちでしたね。実際ツーリストだったのかもしれませんけれどもね。まあそういう状況のザルツブルクでした。ウィーンでもそうですね。一番想像しいのはデモ隊で、あとそのそれに絡んでのコンサートの人々、関連の人々で、実際当の難民の人たちが退去して押し寄せているというそういう雰囲気では全然ないですね。今回の難民問題っていうのはなんか唐突な感じがあって、ちょっと私自身よく理解できているところではないんですけれども、まあその、まあ、気の毒な話ですよね。仮にこれが人為的にその難民を発生させようなんていう意図が陰にもしあるのだとしたら、それは全くの悪だなっていうふうには感じますけれどもね。まあ、そんなこんなで、ウィーンからお届けいたしました。楽しい投資研究所の旅ラジオ、庄司がお届けいたしました。さよなら。